ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 9 gatsu mika mokuyobi wa watashi enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, jujuite komento to Indonesia no samajama na jouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan,まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ビドル・レトレは金融開発監督庁に対し、所長や地方自治体の支出を支持するよう要請。インドネシアは感染状態に入っている最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ビドル・レトレは金融開発監督庁に対し、所長や地方自治体への支出を具体的かつ生産的なものにするよう指示しました。ジョコ・ウィドル・レトレは水曜日ジャカルタで開催された2023年政府内部監督国家調整会議の開会式で、省庁や地方政府の支出は運転資金、生産機械の購入、零細中小企業の育成に割り当てられると述べました。レトレは金融開発監督庁にとって不適合なプログラム予算の実現方法を変更するという困難な任務が待っていると述べました。レトレは金融開発監督中に監督、指揮を要請しました。ジョコ・ビドル・レトレはインドネシアが感染状態であると決定しました。公式発表は近い将来に配信される予定です。ジョコ・ビドル・レトレは6月12日水曜日、ジャカルタの金融開発監督中事務所で会議を開き、インドネシアが感染状態にあるという決定を下したと説明しました。発表時期については来週から2週間程度で確定します。ジョコ・ウィドル・レトレは、コフレ中級書類は比較的緩やかであると述べました。さらにインドネシアでのワクチン接種率は非常に高いです。以前、政府はインドネシアにおけるコフレ中級パネミック書類を取り消すと述べていました。パネミック症例を取り消す計画は、カフェル除去緊急事態を取り消す WHO の決定のフォローアップです。インドネシア共和国のレッノ・マルスリ外相は、アフガニスタンにおける女性の教育へのアクセスを引き続き推進することの重要性を強調しました。これはノルウェー訪問中の国連アフガニスタン支援ミッション、またはウナマ特別代表との会談で、レッノ・マルスリ外相が語ったものです。6月13日火曜日に発表された声明で、ラドマルシュリー外相は、ウナマとの会談中に、両者はアフガニスタンの最新情勢についても意見交換したと述べました。Masuk insert dari berita judulnya Menlu Retno bertemu utusan Unama bahas isu Afghanistan. Ini insertnya Menlu Retno, dubbing.オスロへの仕事訪問中に、私はアフガニスタンの最新情勢に関して、ウナマ特別代表とも会談しました。 そこで私たちはアフガニスタンの最新状況に関して意見を交換し、メモ比較しました。私たちが常に求めている問題の一つは、すべての会議、特にタリバン党の会議で、アフガニスタンの情勢の教育へのアクセスの問題を推進し続けること、または取り上げ続けることの重要性です。ラトノマルスリ外相は、アフガニスタン問題におけるインドネシアの積極的な役割が、ノルウェーのジョナス・ガールストア首相から評価を受けたと述べました。ラトノマルスリ外相は、6月12日と13日にノルウェーのオースローを実務訪問しました。今回の訪問中、ラトノ首相は、ノルウェーのアーニケン・ホイットフェルト外相との第5回、ミクニカン協力合同委員会または JCBC、ノルウェー気候環境大臣との会談、ノルウェーのジョナス・ガールストア首相への表敬訪問、オースロフォーラムの基調講演者など、数多くの会談を行いました。インドネシア大学とアンカラ大学は保健分野でさらに広範に協力する準備ができています。この協力関係はインドネシア大学医学部とインドネシア大学病院と協力して発展させることができます。インドネシア大学事務局長アグスティン・クスマヤティ氏は、西ジャワ州デベックのインドネシア大学キャンパスで、現在インドネシア大学はトルコのいくつかの大学と協力していると述べました。その中にはカラブック大学、カンケリカラテキン大学、ブラバンドイゼット・バイサル大学などがあります。アンタラ通信社から引用したように、アグスティン氏は実施された協力は学生のルール生と学生と職員の交換の形であると述べました。さらにアグスティン氏はインドネシア大学医学部とインドネシア大学病院は学生し、観光士が参加できる交換移動プログラムを通じて医療連携の可能性を広げることができると述べました。医療分野とは別にトルコ側に興味のあるインドネシア大学の学生や講師はトルコ文化センターのユヌス・エムレ・インスティチュースでトルコ語を学ぶことができます。アイダフォージアロド大臣は世界経済における地域の競争力を高めるため人材育成における協力と連携を強化するようアセアン諸国に呼びかけました。彼は火曜日にジャカルタでの声明でロド大臣が語ったものです。アイダフォージア大臣はスイスのジュネーブで開催された2023年アセアンロール大臣朝食会で、アセアンは人口6億人以上、GDP 合計が3兆ドルを超える地域であると述べました。アイダフォージア大臣は、アセアン諸国間の協力と連携は、社会正義を推進し、すべての人に妥当の仕事を促進するという共通の目標の達成に役立つと語りました。アイダフォージア大臣はまた、人間中心で包括的なプラットフォームを優先するようアセアンに呼びかけました。このプラットフォームはアセアン地域社会の構築に重要な役割を果たして、北移民労働者の保護を改善することを目的としています。これでニュースを終わります。 外国コーナーです。今日は在アブダビのインドネシア大使館はインドネシア UAE ダイナミックウィークを開催することについてお伝えします。在アブダビのインドネシア大使館はインドネシア UAE ダイナミックウィーク2023に組み込まれた活動において貿易、投資、雇用のミッションを再び促進しました。活動は2023年6月5日から15日まで開催されました。一連の主な活動の一つは、ドバイ商工会議所とインドネシアの主要企業の会談を促進することです。在アラブ首長国連邦インドネシア大使のフシンバギス氏は、過去2週間、在アブダビのインドネシア大使館は、貿易、投資、雇用、経済における様々な関係の促進してきたと述べました。6月6日火曜日のジャカルタでのドバイ商工会議所の駐在員事務所の開設の合間にメディアに向けた公式声明で、フシンバギス大使はドバイ商工会議所の駐在員事務所が両国間の経済協力、特に貿易と投資の拡大に積極的に貢献できることを期待しています。フシンバギス大使はジャカルタに駐在員事務所が開設することは非常に戦略的であると述べました。同氏によると、在アブダビのインドネシア大使館は、アブダビ投資省の駐在員事務所を通じて、必要な管理を促進するのに役立つだろうということです。一方、ハサン・アル・ハシミ国際関係副社長率いるドバイ商工会議所の代表団は、インドネシアには、中東やアフリカ市場での取り組みにおいて、ドバイ企業と提携する大きな可能性があると評価しました。貿易省のデータによると、両国間の貿易額は40億アメリカドルに達し、投資省のデータによると、過去5年間にアラブ首長国連邦は2億3100万アメリカドルの投資を行いました。ドバイ商工会議所の代表事務所の解説には、BKPM 長官であるバレダ・ハダリア投資大臣と、アラブ首長国連邦のアハマド・アル外相が出席しました。ドバイ駐在員事務所の解説とは別に、UAE の貿易及び戦略的産業の使命の促進、気候変動環境省の代表団の促進、雇用及び貿易と投資の利益様々な合意の分野での協力の促進なども実施される予定です。これで外国コーナーを終わります。
フォイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のフォイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョ、 の一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1954年6月中華日、スイスのバーゼルニューエファーまたは欧州サッカー協会が設立されたことから始めます。欧州サッカー連盟 UEFA はヨーロッパのサッカー、フットサル、ビーチサッカーの管理団体です。 UEFA はイタリア、フランス、ベルギーの協会間の協議を経て1954年6月15日にスイスのバーゼルで設立されました。 UEFA は世界サッカー統括団体、FIFA の6大陸連盟の一つです。 UEFA も54の欧州各国サッカー協会のメンバーと一つのイスラエルサッカー協会で構成されています。次に2002年6月15日、上海協力機構が宣言されたことについてです。上海協力機構 SCO は中国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタンが加盟するアジア地域の国際機関です。ウズベキスタンを除いて他のすべての国は以前は1996年に設立された上海ファイブのメンバーでした。 SCO はウズベキスタンが加盟した後、2001年6月15日に宣言されました。この組織は国境、経済、文化の分野における各国間の協力を強化することを目的としています。最後に2010年6月15日、最初のアセアン電グ集結熱の日を記念したことについてです。6月15日はアセアン電グ集結熱の日として祝われます。電グ集結熱は熱帯シマカとヒトスジシマカに刺されて人間に伝染するデングウイルスによって引き起こされる病気です。アセアンデング熱の日は2010年10月30日にベトナムのハノイで開催された第19回州の会議で開始されました。インドネシアは2011年6月15日のアセアンデング熱集結の日の記念のパイオニアになりました。デング熱出血熱に対するジャカルタ宣言は、デング熱出血熱を管理するための取り組みにおける協力を強化するためにアセアの10カ国によって合意されました。これで今日の歴史を終わります。
Tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Berulang aku dekati, berulang hanya senyuman yang kuharap, artinya sama, kita saling sayang. Meskipun engkau belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Belum meyakini apa yang aku rasakan, aku masih memperjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Perjuangkan cintaku. Untuk yakinkanmu, hanyalah dirimu cintaku di setiap detak hatiku. Cintaku di setiap detak jantungku.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省は、インドネシアは海洋廃棄物の 38% を削減することに成功したと発表したことについてお伝えします。環境林業省は、上流から下流まで廃棄物を処理する取り組みのおかげで、インドネシアは2022年までに海洋廃棄物の 38% を削減することに成功したと報告しています。環境林業省のゴミ廃棄物、B サンガンレ局長、ロザ・ヴィヴィアン・ラトナワティ氏は6月13日火曜日、ジャカルタでインドネシア政府は2025年までに海洋廃棄物の 70% を削減することを目標にしていると述べました。現在インドネシアの海洋廃棄物約 80% は陸地から来ており、そのうち 30% がプラスチック廃棄物です。ヴィヴィアン氏は廃棄物を生み出す上流部門には2つの大きな利害関係し、すなわち個人と生産者がいると述べました。ヴィヴィアン氏によると、黒人は廃棄物を減らすために高い意識を持つ必要があるということです。一方、環境林業省は2019年75号環境林業大臣規則に規定されている通り、廃棄物削減を実施した生産者16社に感謝の意を表しました。 生産者部門は廃棄物削減にとって非常に重要な要素です。都市ワイの2社には海洋ゴミ処理事務局もあり、海洋廃棄物の処理に関する2018年83号大統領規則もあると付け加えました。環境人口省は海洋ゴミに対処するには、これらのプラスチック製品のライフサイクルの監視を含む効果的な実施による包括的な廃棄物管理プロセスにおける法的及び制度的枠組みでの対応が必要であると述べました。この規制には生産、輸送、消費、取引、使用済み製品の処理及び添加物特性に対処するためのより具体的な措置が含まれています。これでインドネシア語を終わります。
Di sini tempatku dilahirkan, aku dibesarkan di negeri yang mengagumkan. Beragam suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Cita rasa seni budaya yang tinggi mengilhami seluruh karya anak negeri untuk selalu ingat bumi pertiwi tempat di mana kita selalu berdiri. Oh indahnya Indonesia jika kita menjaganya bersama.
リスナーの皆さん、バソナ・インドネシアです。 今日は中部ジャワ州のプクンデン観光村をご紹介します。中部ジャワ州バニュマス県にあるプクンデン観光村はウィサンギニ観光開発グループバコダルウィスが管理するクリエイティブベースの観光村です。ウィサンギニ観光開発グループは観光名所となる村の天然資源が非常に限られていることを認識しています。自然の可能性は北のスラヨ川と南のスウィーデンの形にあります。こうした制限があっても質の高い持続可能な観光地を紹介するというウィサンギニ観光啓発グループの熱意と創造性を妨げるものではありません。そのため村人は別の体験を提供するために観光客に提供する教育ツアーのパッケージを多数用意することに同意しました。バクデン観光村の主な観光スポットはノピア作りを学ぶことです。ノピア自体は2つのサイズで構成される典型的なバニュマのスナックです。小さいものは地元の住民がミノと呼んでいます。一方通常の大きさのものはノピアと呼ばれます。ノピアとは小麦粉に黒砂糖を入れて作った卵のような形をした食べ物です。卵に似たその形からこの食べ物はしばしば象の卵ドッグルルまたは稲妻の卵と呼ばれています。ノピアやミノの製造工程を見ることができるほかガモラの製造工程を直接見ることができるオエマガモラもあります。またドラゴンフルーツ農園がありドラゴンフルーツの植え方や収穫方法を直接することができます。そしてウーマバティックではもちろんバティックの作り方を学ぶことができます。もちろんそれ以外にも福田観光村では楽しめる芸術文化料理がまだたくさんあります。福田観光村へ旅行するときはお父さんとしてのピアとミノを購入することを忘れないでください。ノピアボックスは通常10個入りで1万5000ルピアで購入できます。一方ミノは通常1キログラムあたり3万ルピアで販売されています。ミノとノピアは最長1ヶ月保存可能です。福田観光村への訪問に興味がある方のためにこの観光村はバニュマスの旧市街からそれほど遠くない戦略的な場所にあります。正確な場所はバニュマス県の中部北端のジャヤシラユ通りにあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Oh.
Voice of Indonesia.
Bisnanu minasang, warna wani desu. Kyou wa juni no Indonesia nin dizaina wa New York no first stage de sakoe no hiro shita koto nisuite o sutai shimasu. Oku no Indonesia no fashion designer ya brando wa 2023年5月19日から20日までアメリカ合衆国ニューヨークで開催されたファーストステージに登場しました。ニューヨーク一奏法のブルームストリートで5日間続いたこのイベントでは、インドネシアの織物バティック、インドネシアの織物に関するトークショーなど、さまざまなアクティビティでインドネシアタッチコレクションが披露されました。このイベントには12のデザイナーがそれぞれのファッションブランドと共に参加しました。例えばヘンキー・カウラランのクスマ、チョレット・アルウィスのシーシー、アリア・サロカのフェルコウ、ビディア・ミュラドのターニンバル織物、エニド、サシャ・ビーバック、ビューカーのケバヤの家、リア・アンジェリナのアキラ、シェルリー・ウェナスのカンキラ、インドネシアのコレタ・バティックなどがあります。主催者のディナ・エスキ・ファティマさんは、インドネシアの文化とファッションを国際舞台にもたらすことができて嬉しいと語りました。ディナさんによると、このイベントは全世界、特にアメリカ市場に展開したいと考えているインドネシアのブランドやデザイナーにとっての第一歩だということです。このファーストステージイベントは単なるファッションショーではなく、5日間限定のポップアップストアも開催されます。その目的は、来場者にインドネシアのデザイナーやファッションブランドのさまざまなコレクションを楽しんでもらうことです。在ニューヨークのインドネシア共和国総領事ウィナント・アディ氏は、今回のファーストステージイベントがインドネシアを宣伝し、アメリカ市場に参入し競争できるようになると期待しています。リスナーの皆さん、これで終わらない終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
If I turn over to you and start to get a little high, it's because I love you. And I will never shut up if anyone hurts you. It's because I love you.Baby, I'm yours, yeah, you. Till I close my eyes, it's soon for you, only you, my girl. If I turn over to you and start singing just for you, it's becauseI'm so beautiful, I will marry you, I will marry you. Why, girl, you are so beautiful, I will marry you, I will marry you.
ボイスオブナネーシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブナネーシア国際クイズ2023年はインドネーシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は電話バンドの曲をお届けします。電話というバンドはメンバーの携帯を何度か変えてきました。1990年代にはボーカリストのアレラソ、そして2000年代にはボーカリストのオンチョメカオとともに、電話は自身の作品で成功を収め続けました。彼らがリリースするアルバムはほとんどの場合、世間から良い反応を得ます。デビュー曲、カーガンは、令和の名を広く知らせることに成功しました。カーガンという曲は、1992年にリリースされました。アマダニによるこの曲は、遠く離れたガールフレンドに対する人の絶望を表しています。リサの皆さん、今日は、令和の曲、カーガンの、どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Dirimu akan narinya.
Voice of Indonesia.
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Kau selama ini aku yang menjaganya. Halusinasi. Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Saksi tangis tawanya. Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Kau selama ini aku yang menjaganya. Saja siapa yang akan dipilihnya. Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan berimpi,
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Indonesia.
tempatku sembunyikan perasaanku yang tak bisa diriku tutupi. Betapa indahnya kamu, bagaikan bintang di hati yang temani sepanjang malamku menebak cintamu. Meskipun engkau belum melihat